説教朽ちない種から宍戸元牧師です。
今日の説教の結論は、このペテロの第一の手紙の一章の23節の言葉、あなた方は朽ちる種からではなく朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれさせられたのです。このペテロの第一の手紙は故郷を追われて離散している故郷喪失者の状態にあったこの仮住まいの小さな小アジアに作られた教会の信者たちに向けて書かれた手紙であります。これは初めのところにそのことが一章の一節のところにそのことが書いてありました。そのような信者たちでありましたので、この生活も大変にこの不安定であったと考えられます。そこでペテロはキリスト者とはどういうものであるかということを、繰り返し書いているのであります。教えているのであります。で、今日の23節のところには、新たに生まれさせられたものという言葉がありますね。で、これは今までこの世の普通の生き方をしていた者がイエス・キリストに出会い、その恵みに預かるということは、実は新たにこの生まれさせられたという、そういうことなんだということであります。で、これはすでに一章の3節のところにこう書いてありました。私たちの主イエス・キリストの神、父である神が、神はその豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、さらにあなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。この一章の3節の言葉は、新たに生まれさせっていうところがこのメインのものでありまして、その結果として次には希望が与えられる、あるいは天の財産を受け継ぐものとされるという、そういう構造になっています。この3つのことがただ並列的に並んでいるというのではなくて、最初の新たに生まれさせられたんだと、でそのことがこの希望、さらには天国の財産を受け継ぐものという、そういう結果を、そういうところに向かって新たに生まれさせられているんだっていう、そういうことになっているわけです。私たちはみんな地上に生を与えられているわけでありますね。そういう意味では私たちが新しく生まれるということは聖書で言ってるわけですけれども、一体それはどういうことなんだろうか。それは肉体的に新しく生まれるというようなことではないと思われます。で、ヨハネ福音書の3章というところに、皆さんご承知のこのニコデモというユダヤ教のラビがですね、登場してくるんですね。そしてこれは律法の教師であった人でありますけれども、夜イエス、主イエスのもとに来て、イエス様とのところにこう対話するっていうんですか、話をする。夜来たっていうのは、いろいろな世間体ということもあると思いますけれども、そういうことであります。で、何と言ったかと言いますと、あなたのなさってる、イエス様があなたがなさってる技というのは人間の技とは思えません。私たちはあなたが神から来られた教師であることを知っています。神がご一緒でないなら、あなた方の、あなたがなさっておられるような印は誰にもできません。そういうふうに言ったと。 それに対して主イエスがですね、この私たちはこのそういう印は誰にもできないということを知っていますと、こういうふうに言ったんですね。ところがイエス様はこのニコデムが私たちはという言葉を使ったことに対して、自己の責任あるいは自分の責任を曖昧にしておいて、一般的な事柄にこのことをしたことに対して主イエスはこう語った。よくよく、これはアーメンという言葉ですね、ご承知の通り。よくよくあなたはあなたに言っておく。実はこれはこの口語訳聖書の訳なんですね。ところが新教の訳聖書は残念ながらあなたにという言葉を訳してるんで、省略してるんですよ。そういう意味ではこの原文を見てもここにはちゃんとその言葉が書いてあるという意味では、このあなたにという言葉をですね、抜かして訳すということはちょっとふさわしい、適当ではないと思う、ではないかと思われますね。ニコデモよ、あなたに言っておくと、一般的な言葉ではなくてあなたに言っておくと、つまり一般的な認識と自分自身がニコデモよあなたが認識しているということとは実は違う。一般的な認識がそうだと、イエス様は人間にはこのにはとてもできないような技を行っているということはみんな知ってた。しかしニコデモよあなたに言っておく、ニコデモよ誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、そう言われた。誰でもという時には一般的なことではなくて、実はそこにはですね、ニコデモも入ってるってことなんですよ。ニコデモよあなたも新しく生まれることがなければ神の国を見ることはできないんだという、そういう意味ですよ。これはパリサイ人の認識では、神の国は政治的な目に見える神の国であった。目に見える形でこの例えばローマの支配されているこのローマの国家の権力を打ち破るようなですね、そういったような目に見える神の国ということをパリサイ人は考えていた。ところがですからニコデモは言った。人は年を取ってからどうして生まれることができますか。目に見える形ですからね、今言ったように。人はどうしてもう一度、もうこのニコデモは、まあ、かなりこの年であるっていう年齢を重ねてるわけですから、私はどうしてお母さんの母にもう一度母の胎に入ってですね、生まれることができるんですか、そんなことはありえないでしょうって言ったわけですよ。当然ですね。その時イエスは言われた。ニコデモよ、よくよくあなたに言っておく、誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれるものは肉であり、霊から生まれるものは霊である。風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかは知らない。霊から生まれるものも皆それと同じである。ニコデモは言った。どうしてそんなことがありえましょうか。イエスは言われた。それは、あなたはイスラエルの教師でありながらこれぐらいのことがわからないのかと言われた。そしてこう続けた。よくよくあなたに言っておく、ちょうどモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられねばならない。それは彼を信じる者がすべて永遠の命を得るためである、そう言われた。ちょっとこれは解説を必要とする意味じゃないかと思う、言葉じゃないかと思うんですよね。すなわちこのモーセが蛇をあげたっていうのはどういうことであったか。これはイスラエルの民が アラノを旅しているときに、アラノでは食べ物がないと。そして神様に文句を言ったんですね。食べるものがありません。なんで我々をここに連れ出したんですか。そんなことを言ったんですよ。その時神は怒って蛇を送ってですね、その蛇が民を噛んだと、まあ蛇に噛み殺される者もいたっていうわけなんですよ。ところがその時、この神からこういうふうに言われるんですね。モーセはこの蛇をこの竿の端につけてですね、まあ、聖堂の像の蛇を作って、それを竿の端にかけて、それを高く上げてですね、でそれをこのいわばこの拝する者は、民がそれを仰げば民は生きるというふうに言われた出来事があった。そしてそういうふうにするとこの民はの命っていうんですかね、が救われたっていう、そういう民数記の21章ですねに出ている事柄だ。それは何を言ってるんだか、蛇が挙げられるっていうことを用いて、イエス様は自分が十字架に挙げられるということを言ってるわけです。言いたかったわけですよ。自分がこれから、まだこれはイエス様がヨハネ伝3章ですから、まだ伝道が始まったばっかりじゃないですか。しかしそれではこれからどういうことが自分の生涯に起こっていくのかということを予言するような形で言われたんですよね。竿の上に蛇が上げられていく、高く上げられる、それは十字架に自分がつけて高く上げられていくという、そういうことなんだ、そういうことを意味するんだ、意味するだろうということを言われた。そしてそれによって罪の許しというものが与えられていくことになるんだということを言われた。今後起こることをご自分の十字架のことを語り、その十字架の技によって人間の罪の許しの技が行われる。そしてそれによって肉の命ではなく霊的な命が与えられるということをイエス様は言いたかったわけですよね。イエスの神の国は霊的な神のご支配の出来事である。人が罪の許しをいただくということは、実は人間の目には見えないんですよ。そうじゃないですか。人間の目には隠されてるんじゃないですか。我々が洗礼を受けるときどうでした。それは神とその人との関係の中で神が恵みとして与えてくださる、そういう霊的な出来事。人が罪の許しをいただいて、いただくということは人間の肉の目には見えない事実であります。しかし神はそのような仕方でお働きになって、人間の目には見えない聖霊の働きによって人間に罪の許しと新しい命を与えてくださる。そのようにして神は人間を新しく作り変えることができるんだ。事実、ニコデモはどうなったんですか。イエス様が死んだ時にこう書いてるんじゃないですか。イエス・キリストが十字架上で死を迎え、十字架から降ろされた時、ヨハネ伝19章の39節は、前に夜イエスの身元に行ったニコデモも、もつ薬と人工を混ぜたもの100リトラ、これ約30キロ、これはとてつもない量のこの持ち薬人口ですよ。とてつもないものだったわけです。それを持ってきた。彼らはアリマテヤのヨセフとニコデモ、彼らは イエスの死体を取り下ろし、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料を入れて雨布で巻いた。埋葬したって書いてあるんですよ、ニコデモは。その一人だったと書いてあるんです。イエスの弟子になってなければそういうことはするわけがないじゃないですか。ニコデモはそのような仕方でイエスの弟子とされたんだなということがわかりますよ。上方落語の噺家が73歳で洗礼を受けたという時のことを書いた本を読みました。まあ、娘さんが牧師と結婚なさったということもあって、その噺家は教会に出入りするようになってたそうでありますが、まさかこの芸人の方が洗礼を受けるということは自分も絶対受けないといったようなことを言ってたそうです。まあ、上方落語ですから、その芸人にはいろんなその背景が出てくるだろうし、そういうことがあります。しかしその本を読んで私は感心したことがあった。で、最後の方にこう書いてるんですよね。聖書にはあなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選んだのですという言葉が書いてある。そうか、私が選ぶのではなくイエス・キリストが選んでくれたのだ。私をスカウトして何度も私を生き返らせ、私にこっちを見ろ、ここに神である私がおるやろとアピールし続けてきたのに違いない。まあ、この言葉、いろんなこの病気を何回かいろんな病気をなさっているという経験も書いてありましたが、まさに、そして私は落語の世界に入る時にも向こうさんに選んでもらって今日まで来た。あの時、まあ、春団治師匠がスカウト してくれたから今の私がある。イエス様がせっかく選んでくれはったんやんからやったんやから答えなきゃあかん。まだ15歳だった私に師匠が私が師匠に言われてはいと答えたように、イエス・キリストにスカウトされたからにははいと答えて従うしかないのである。洗礼に抵抗を感じていた時にこんな問答があった。洗礼はスタート、入門ということか。まあそういうことやわね。洗礼が入門なら私は受けてもいいと思った。弟子になるのである。イエス様が師匠である。私は弟子であるから師匠の言うことは絶対である。カラスは白いと言われればその通りですと決して逆らわない。だからイエス師匠がお前は罪人だと言わはるならその通りですと言う。お前を愛していると言わはったらありがとうございますと感謝する。なんと素直な態度ではないか。マルコ福音書の中に自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが私のため福音のために命を失う者はそれを救うのであるというキリストの言葉がある。自分の人生、自分の命、自分の力で何とかしよう、そういうふうにこのイエス様は思ってはならない。私のため、福音のため命を失うということはキリストを信じるということでしょう。自分の命にこだわって自分の命をどうしようか何とかしようかとか考えるなと。キリストを信じるとき、それはあなたを救うことになる。信仰には最終的にこのような決断が必要である。 ペテロの手紙の方に話を戻しますが、信仰は朽ちない種から、今日の結論のですね、朽ちる種ではなく朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのですと書いて、イエス・キリストの言葉を信じるとき、それは必ずそれによって私たちは新しくなることができる。ここに朽ちない種という言葉がありますよね。皆さんはよくご承知のこの2000年前にこの発見されたハスの種をこの見事に咲かせたあの大賀博士っていうんですかね、そのことの事柄を思い起こすこともできるかと思います。種というのはそういう性質を持っている、まあ、全ての種とは言えないかもしれませんけれども、そういう事柄があった。でそれは例えでありまして、それは神の言葉を言わんとしてますね。聖書では朽ちる種ではなく朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉というふうに言ってます。神の言葉は魂の罪の許しを私どもに与えてくださる。その次に私たちの生活をも変えていく。これが22節のところにですね、最初のところに、あなた方は真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさいと書いてある。キリストの真理、その福音を受け入れて魂を清められ、罪の許しの確信を与えられて、先ほどのニコデモではない、ニコデモのように罪の許しの確信を本当に与えられていくならば、偽りのない兄弟愛を抱くようになっていくんだ。清い心で忍耐強く愛し合うものとなりなさいというふうに言ってますよ。人間が生きていくそのことの時にですね、この罪の許しということが人間の目には隠れてるんじゃないですか。あの人が罪の許しを受けてんだか、この人が受けてんだか、我々は分からないですよ。しかしそのことを本当に信仰を通して与えられていくものはですね、与えていくものは、偽りのない魂を清められたならば、福音、偽りのない兄弟愛を抱くようになっていくんだ。その時初めて人は変化を知るんじゃないですか。目に見える形で、お父さん洗礼を受けたけど、ちょっと今までとは違うけど、半歩でもちょっとでも良くなったねみたいな、そういうふうになるんだと思うんですよ。偽りのない愛を持ってですね、清い心で深く愛し合いなさいといったようなものになっていく。それが目に見える形ですよね。だけどその根本にあるところには目に見えないんですよ。神の技なんですから、罪の許しなんですから。それを本当に確信していくときに、新しい歩みがなされていくんだ。ドイツ生まれのサミュエル、このウルマンという人がいますよね。精神という皆さんよくご承知の詩を書きましたですよね。で、何と書いてるかというと、人は年を取る重ねるだけで人は老いない。理想を失うときに初めて人は老いていくんだと。 だから若い人であっても年齢が若い肉体的に若い人であっても理想を失っているものはですね、年を取ってですね、もうやる気がないとかそういうものになっていってしまうだろう。しかしそれはですが魂の精神の魂の新しさっていうんでしょうか、みずみずしさっていうんですか、そういうものですね。それを私が読んだ時に、それはじゃあどこから来るんだ、あ、それは聖書ではこの魂における罪の許しというその出来事を受け止めた者が希望を持って生きていくことができるんだということであるんですね。まさに、人は年を取ったから老いるんではなくて、理想を失った時に、あるいはそこに精神的な、この聖書で言うならば罪の許しという福音がその人の中に入ってちゃんと生きているならば、その人は新しく生まれるということなんじゃないですか。新しい魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになって人々を愛するという、そういう技に生きていくようになるんだ、そこに希望の歩みというものが出てくるというふうに思います。清い心、罪の許しを与えられて神を愛し神に従い、人々を大事にする生き方、希望を捨てないで忍耐強く人々を愛する、そう人々を大事にしていく生き方を聖書は語っている。でその次にこういう書いてあるんですね。24節、こう言われているからです。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。人生の儚さや虚しさ、そういうことに終わってしまわない。キリスト教には罪の許しとイエス・キリストの復活に預かって信仰による新しい命を生きる、そのような生き方がここに示されている、力強く語られている。日本人は人間は草のようで、虚しいもの、儚いもの、過ぎ去りゆくものだという人生観に長く養われてきましたね。日本の文学も時に宗教も哲学もそういう影響を受けている。だからこの24節の花は散るっていうところまでは共感できるわけですよ、日本人であれば誰でも。しかし聖書は、しかし主の言葉は永遠に変わることがない、永遠に変わることがないっていうのは、今も私たちを生かする、そういう言葉であるっていうわけでしょう。変わらないということでしょう。昔の人も生かした、ニコデモも生かしたけれども、それだけではない、我々もまで、も生かしてくださる、それが変わることがないという意味でしょう。神の言葉は変わることがない。聖書には日本の文学が言ってる、あるいは哲学が言ってる、宗教が言ってる、そこで終わってしまうんじゃなくて、しかし神の言葉は人間に新しい命を与えていく希望の生き方があるんだということを語ってるってことだと思うんですよ。これが最後の25節には、あなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。福音というのはイエス・キリストの福音ですよね。イエス・キリストの復活に預かるような形で、我々のうちに霊的な罪の許しと新しい希望の生き方が、新しい生き方が我々には与えられているんだということですよ。福音を聞きました、はい、それで終わり、分かりましたではないんですよ。その福音は 私たちにこの22節が言ったように、真理を受け入れた私たちは、魂を清められた私たちは、偽りのない兄弟愛を抱くようになっていく。まさに、だから清い心で互いに深く愛し合いなさい。言葉を書いてやっぱそれは人間のキリスト者の生き方の問題でしょう。倫理の問題でしょう。魂を清められるっていうのは、それは信仰的な真理、教理的な出来事だと思うんですよ。しかしそれによって我々は新しい生き方がここにあるんだということを聖書は語っている。イエス・キリストはですから洗礼で終わるんじゃないんですよ。洗礼では始まりなんです。イエス・キリストはヨハネ福音書の中で、私は道であり真理であり命であると言われましたよね。イエス・キリストは私たちの人生に伴ってくださる道ということは、我々の人生の道、その道に伴ってくださる、ナビゲートしてくれる方なんだ、導いてくださる方なんだ。人生という道の道案内人だ、水先案内人。真理とはキリストの福音であります。罪の許しの福音のことであります。道であり真理であり福音であり、そして最後命と言ってます。命というのは神によって与えられたイエス・キリストにから来る新しい復活の命に生かされていることなん、生かされていくことなんじゃないですか。それこそが新しい命。あなた方は朽ちない種から新たに生まれたのですと。新たに生まれた新しい生き方、新しい希望の道、忍耐の道、人を愛する道がここにあるということを言ってるわけであります。今週も私たちはイエス・キリストを信じる信仰の良き歩みを続けていきたいのであります。お祈りします。